皆さんこんにちは、ノアテルミです。今日は私の失敗さえもというタイトルでお届けしていきたいと思います。さて皆さん、失敗って誰しも必ず多かれ少なかれあることだと思いますが、よくしますか？私はと言いますと、こうかなり抜けてる性格なもので、こう何かを忘れたり、こう遅刻したり、仕事でこうミスしたり、そういった失敗はこう日常茶飯事なんですが、今日はそんなマイナスと思えるような失敗さえもこう最善へと変えられた、そんなお話を交えつつお話ししていきたいと思います。ところでこのメッセージコーナー、こう毎日違う面々でお届けしていますが、このコーナーにはクリスチャンの寄り道って題がついています。ちなみにこう私がクリスチャンとして歩み始めたのは小学校低学年の頃からでした。一般的なこうほぼ無宗教の家庭に生まれ育ったんですが、小学校1年生の頃、家のすぐ横にこう図書館ができまして、私はそれがこう嬉しくって、ほぼ毎日そこに行っては本を借りて家で読むようになりました。そんなある日にこう一つの本に出会ったんです。それはこうよくあるあの歴史上の人物の電気漫画本っていうんですかね、こうイエス・キリストについて書かれているものでした。でその本を他の本と同じようにこう家で読んでいたら、一つのシーンに心がこう釘付けにこうなったんです。それはこうイエス・キリストが十字架にかかるシーンでした。この人なんで悪いことしてないのに、こんな痛い思いしない してこう死なないといけないんやろと子供ながらにこう思って、その夜そのまま寝ると、こう同じシーンが夢の中に出てきて、あまりにもこう痛そうで苦しそうで、私は怖くなってこう飛び起きました。そしてこう近くで寝ていたお父さんに、イエス・キリストがめっちゃ痛そうやねんけどって言ったんですね。で父親はこう夜中だし、こう何言ってんねんって感じで、その夜はもう寝なさいって言われました。まあそりゃそうですよね。しかしこう次の朝、こう不思議なことが起こったんです。クリスチャンでもこう何でもない父が、こう急に、そういえば昔教会で英会話習ってたわ、テルミがそんなに言うなら一回行ってみるかと言い出したんです。でこのことがきっかけで、こう私はこうお父さんに連れられて家族と共に教会に行き始め、でそれからこう私自身、こう自分がこう罪人でこうあることを知って、イエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえった私の救い主であるということを受け入れて、クリスチャンの生活がこうスタートして、こう今に至っています。そんなこうクリスチャンの悩みの中にも、失敗や問題っていうものはこうあります。私ももちろんあります。でもこう聖書の中にこう書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせ益としてくださると。だから私たちは神様を信じ感謝し祈るとき、その失敗や問題は最善と変えられていくのを見ていきます。中学の頃ですね、私にもこう逃げ出したい失敗がこう許されました。それはこう音楽に関する2つの失敗でした。まず1つ目は、こう皆さんも音楽の授業でこう人前で一人で歌う歌のテストってあったと思うんですが、そこでの大失敗です。クラスメイトのこう注目を一身に受けるあの場で、私はいつも歌ってた通りにこう歌い出したはずなんですが、なんとびっくり、こうそれはひどいこう音痴になってしまったんですね。曲はこう忘れもしないモルダウという曲でしたが、皆さん知ってたりしますかね。こう歌いながら一生懸命持ち直そうとしたんですが、もはや操縦不能でこうボロボロのテストを経験しました。そして大体同じ頃、ピアノの発表会の本番ですね、舞台上でこう暗記していたアンプですね、アンプしていたはずの楽譜が頭の中から吹っ飛んでこうフリーズしてしまったという、こう苦い経験も しました。で、先生がこうほっとけなくなって楽譜を持ってこうすっ飛んできてくれたんですが、こう多分30秒にも満たない沈黙だったと思うんですが、こう私にとってはそれがすごく長い時間で冷や汗ものでした。で、こういった経験から私はすごく恥ずかしい思い出が心に刻まれてしまって、自分にはこう歌うこともピアノを弾くことも向いてないんだなっていう、自分はダメなんだってこう思いがすごく強く心に残りました。そしてそれがこの一種のこうトラウマになってしまって、それ以降ピアノをこう弾けることもこう内緒にして、もう人前で歌う歌うまい、ピアノも弾くまいとそのように決心してしまったのでした。しかしその後ですね、こう4年ぐらいはそのままの時代が続くんですけど、それからですね、こう大学生になったある日、その頃通うようになった今の教会のグループの長崎教会で、こうピアノの奏楽ってできませんかというお話を突然こういただきました。その頃こう何か頼まれたらこう入って返事しようと、そういう思いが与えられていて、確かこう入ってお答えしたのを覚えているんですが、こうよく考えてみるとピアノを弾くこと自体に恐れがあったし、しかもコード弾きなんかしたこともありませんでした。でもその中でこう神様に祈って聞いてみようと思って祈ってみると、私自身がこうどう思っていようと、神様は私が賛美することを望まれているっていうことが本当にすごく迫りを持って強く心の中で分かったんです。なのでこう自分自身としてはこう精神的にもですね、技術的にもできる状況にはないけど、ただ神様がそう導いているから私はやります、神様が私を変えてくださいと、そのようにこう祈り求めました。そしてこう今までの思い出したくない失敗も感謝しつつ一歩踏み出し始めました。毎週こう朝一番早い礼拝での奏楽の奉仕がこうスタートして、そこでもたくさんの失敗も通ったんですが、こうその中でこう守られ育まれ、こう私のトラウマはこう癒されていきました。そして歌に関しても同じようにこう変えられていきました。人前で一人で歌うことなんか自分のこう精神的な許容範囲も超えていて無理だと思っていたんですが、神様によってできないことは何一つないと信じる気持ちが与えられて、踏み出し始めることができるようになりました。そして今自分の計画にはこうあるはずもなかったこう作詞作曲の働きも神様が6年くらい前から与えてくださっています。本当にこう全てが神様からだなと、こう今までのことを振り返っても強くこう思わされています。あの時こう失敗して恥ずかしい思いをしたこと、それはこう神様の素晴らしさを知るために私にとっては必要なものだったなと今思っています。失敗を通して神様に信頼すること、全てが神様から与えられるものであることを私は教わりました。本当に聖書の言葉通りに神様を信じ信頼し感謝し踏み出していくとき、全ては益に変えられていくことを私は体験しています。今日ですね、この話を通して初めてこうイエス・キリストっていう方について聞かれた方もいるんじゃないかなと思います。ぜひそんな方も私が信じるこう真実なる神様を信じてみませんか。神様はこう例外なく、こう誰一人こう例外なく一人一人を愛し、あなたがただその信じる道を選ぶことを待っておられます。ぜひともにクリスチャンとして神様によって変えられる、そんな素敵な人生を歩みませんか。それでは最後にお祈りします。天の父の神様、この時間を主が導いてくださったことを本当にありがとうございます。今日聞いてくださったお一人お一人に神様からの祝福が注がれていきますように、どうか導いてください。あなたにこの時を本当に心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。皆様本当にこの時ありがとうございます。今日聞いてくださってありがとうございます。